お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は放射線科の山城恒夫先生をお迎えして CT 最前線についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。鳥居さん、ご紹介ありがとうございます。
はい先生、まずそもそもこの放射線科画像診断とは何かについてお話を伺ってよろしいでしょうか。
はい。放射線科っていう、診療科なんですけども、皆さん、放射線技師さんをね、最近ドラマになったりしてよく思い浮かべられると思うんですけども、実は放射線科のお医者さんっていうのもあってですね、で、この放射線科のお医者さんって一体何をしてるのかというと、いろんなパターンの放射線科の医者がいるんですけども、一つはですね、先週の牧野先生みたいに、放射線を使って主に癌悪性腫瘍の治療をやる人たち、これ放射線治療医って言うんですけども。
はい。
あともう一つ大雑把に分けて、もう一ついるのが放射線診断医って言って、CT とか MRI の、医療画像って言われるものですね。で、それを分析して、で、主治医の先生に、この患者さんは大丈夫ですよとか、この患者さんはこういう病気がありますよ、みたいなことを、お伝えする、そういう仕事があって、で、そのことを、画像診断とか、で、それに従事しているお医者さんのことを、放射線診断医って言ったり、画像診断医って言ったりします。
はい、
私はその画像診断医っていう、そういう職業ですね。
はい。先生、画像診断医ということは、この、直接患者さんと関わることで少ないわけですよね。
はいはい、あまり多くはないんですけど、うん、たまにはやはり検査のためだけに、紹介状を持って、病院に来られる患者さんとか、うん、そういう患者さんとかに、例えば結果を説明するであるとか、そういった時には、皆さんの前に出ることもありますけども、
はい、
基本的には確かに、あんまり患者さんに、うん、普通の内科や外科の先生みたいにね、お会いすることっていうのはなかなかないかもしれないんですけど、裏で実は僕たちが働いているということを少し覚えておいていただけるとすごく嬉しいです。
そうなんですよね。実はとても重要なポジションであるように私は感じるんですけれども、先生、この画像診断員、よく CT とか MRI というふうにね、名前を聞きますが、その違いというのはどういったふうなもの
ですか？ああ、いいご質問ですね。はい、CT とか MRI っていうのが、僕ら画像診断医が主にその、分析をする、医療画像ということになるんですけども、CT とか MRI って、ドリーさんとお取りになったことありますか？
ないんですよね。
はい、ご家族とかご親族とかで、
ね。ないんですよ。
あ、ない。
はい、
僕もね、あんまりはないんですけど、はい、CT とか MRI っていうのはですね、人の体をかなり細かく輪切りで見ることができるんですね。
輪切りで。
レントゲンってなんとなく皆さん、思い浮かぶ。
平面ですよね。
平面ですよね。うん、で、だけど、CT とか MRI っていうのは人の体を輪切りで見ることができるんですね。うん、で、CT っていうのは簡単に言っちゃうと、X 線、レントゲンと同じで X 線なんですけど、X 線を、はい、使ってですね、機械を回しながら人の体を撮影していって、で、回しながら、機械が回りながら人の体を撮影していくので、人の体が輪切りで見えるっていう、そういう感じ。
はい、
で、MRI って、出てくる画像はね、ちょっと CT と似てるんですけど、MRI は全然違う原理を使って、
はい、
人の体を輪切りにしてて、で、細かく説明しちゃうと難しいんですけど、簡単に言っちゃうと、とっても強い磁石を使って、人の体を、見に行くっていうような、そういう感じですね。
へ
ぇ、全然違うんですよ。よくCT とかレントゲンは、放射線被曝をするんですけども、うん、MRI は、磁石を使ってで画像を作るので、全然放射線の被曝っていうものはないですね。
先生、じゃあ、CT を使う場合と MRI を使う場合って、 あのね、だったら MRI みんな使えたらいいじゃないですか。
あ、いやいやいや、ところがですね、はい、やっぱり CT には CT の良さっていうのがあって、うん、で、例えば CT はとっても短時間で全身が一気に取れちゃうんですね。で、あと MRI は、例えば一部の、例えば頭、脳の細かい病気を見たいって言った時にはすごくよく使えるんですけど、うん、例えば頭をぶつけたとか、そういうような救急の時とかいうのには、まず、一番は CT を使いますね。うん、なので CT と MRI ってそれぞれ長所と短所があって、うん、それを使い分けながら実際の病院の中では画像がチョイスされるっていう感じですね。
はい。さて先生、今日のタイトルなんですけれども、CT 最前線ということなんですが、それの意味というのは、今 CT の話と MRI の話しましたよね。それ以上に何かあるんでしょうか？
はい。今日は CT 最前線っていう名前をつけてみたんですけども、うん、それは龍大病院で、ちょっと普通の病院では取らないような、CT が動いていたりとか、で、普通の病院では取らないような取り方をして、CT を取っていたりとか、そういうことをするので、うん、今日はCT 最前線っていう名前をつけてみました。
はい。さあ、この、普通の CT の取り方ではないとおっしゃってますけれども、具体的に言えば。
じゃあまず一つ、簡単に、うん、本当はね、動画っていうか、ムービーでお見せできるとすごくいいんですけどね、うん、まず一つは僕のね、主な研究テーマでもあるんですけど、胸部の CT でちょっと特殊な撮り方をしていて、で、それはすごく広い範囲を撮ることができる CT っていうのが、龍大病院の中で動いてて、で、そうすると、普通の CT っていうのは、息を吸って止めてくださいって言ってる間にピピピピピピピみたいな音が出て、その間に患者さんの周りを機械が回って、うん、写真を撮っていくんですね。はい、だけど、すごく広い範囲を撮ることができるので、わざと患者さんにですね、息をしていただきながら、うん、その息の動き、呼吸の動きっていうものを、実際に画像として見ることができるようになって、はい、で、それを私たちのその、専門用語では呼吸ダイナミック CT、4次元の胸部の CT なんですけど、
4次元
の胸部の CT ですね。普通の立体像に3次元のものにさらに動きがくっついてる。で、その、4次元のこう胸部の CT っていうお話を本当はしたいんですけど、
そうです
だけど、ね、なんか、動画をね、ドリさんに見せて、あ、すごいすごいって言ってもらっても、リスナーの方々には、
そうなんですよね。ラジオの、ここがちょっとね、悲しいところではございますけれども。
でも、一つはまあ、呼吸ダイナミック CT って言って、4次元の胸部の CT。これは僕の主な研究テーマなんですけど、うん、これがまあ、うちの病院でも、ちょくちょく撮るようになっていて、で、それが、いろいろなところで、これまでわからなかったような、いろいろな現象っていうものがどんどん明らかになっていって、で、それで、まあ、国際的にもですね、結構評価をされるような、そういうような撮り方っていうのがまず一つありますね。
はい、
で、ただ、これをちょっと今日はお話しできないので、もう一つがですね、はい、うちの病院、県内では、沖縄県内では、うちの病院だけで動いている、超高精細 CT っていう、そういうとっても特別な CT があるんですね。
はい。
で、今日はそのお話を主にしようかなと思ってやって
ます。お願いします。先生、この超、まあ、超えるというかね、超高、合金みたいな超がついて、それに高いという字に、精密の精に細かい、超高精細。
そうですね。
もうこれかなり本当に、なんか、はい、ほんまにミクロのところまで見れるみたいなイメージはすごく感じるんですけれども。
はい、はい。これ本当にね、英語で言った時には、ウルトラっていう言葉がつくんですね。うん、ウルトラハイレゾリューション CT って言って、頭にウルトラっていう言葉がついちゃうんですよ。
ね、すごいですね。
そうなんですね。で、実はね、CT ってどれぐらい細かく見えるんだろうっていうことなんですけども、うん、それって、まあ、実はX 線を出して、X 線を受け止めるって、180度先で X 線を受け止める検出器っていうものがあるんですけども、
はい、
CT はその X 線を出して、それを人の体を通過させて受け止める方の、うん、機械っていうのがあるんですね、うん、検出器、
はい。
で、この検出器っていうもののサイズが、実はですね、30年間ほとんど変わってないんですよ。ね、どういうことかっていうと、うん、
はい、
この検出器のサイズが細かければ細かいほど人の体は細かく見ることができるんですね。うん、
はい、
だけど、この検出器って実はちっちゃなちっちゃなちっちゃなマス目になってて、
はい、
で、このマス目を これ以上ちっちゃくするっていうのが実は30年間すごく難しかったですね。うん、で、ほとんど止まってて。
はい、
で、これまでの CT って大体なんですけど、0.5 ミリ。
0.5 ミリ、
うん。500ミクロンの世界なんですけど。
500ミクロン。使ったことない単位です。
まあ 0.5 ミリというとなんとなくわか
りますね。はい、
0.5 ミリとか 0.6 ミリっていうのが、うん、その検出器って言われる X 線を受け取る方の、うん、検出器のサイズがですね、うん、四角形、
マス目。
マス目ですね。うん、ねマス目が 0.5 ミリとか 0.6 ミリっていう、そこが実はね、工業上の限界だったんですよ。うん
はい、
で、これで実は30年ぐらい来ちゃったんですね。
はい、
で、なんか30年進歩が止まってるって、ちょっとなんかなかなか考えにくくないですか？
そうですね。
車だって、エアコンだって、冷蔵庫だって30年経てばすごく進歩しますよね、
う
ん
う
ん。
そうですね。
で、これでも技術上すごく難しくて、で、国内外のいろんな会社がチャレンジしたんですけども、うん、なかなかこの 0.5 ミリ、0.6 ミリより細かくて精密、かつ確実なマス目を作ることができなかったんですね。うん、で、ここに実は、日本の会社であるキャノンメディカルっていう、キャノンメディカルシステムズっていう会社がチャレンジをし続けて、はい、ついに、0.5 ミリの半分のサイズ 0.25 ミリ
すごいですね一気に半分なんですね
そう一気に半分にしちゃったんですよで 0.25 ミリっていうマス目のサイズの検出器を作ることに世界で初めて成功したんですね、うん、
これ先生簡単に言えばカメラの画素数がすごい細かくなったって感じでしょうか
ものすごくいい
表現ですか
ものすごくいい例えです。
ですよね。
そうそうそう。
画素数が細かいれば細かいほど鮮明ですもんね、写真も。
ただ、画素数だけ細かくしても、うん、そもそものレンズが、レンズのマス目ってやっぱりあるじゃないですか。
ありますね。レンズにもマス目あるんですね。
そう。レンズのマス目っていうか、うん、まあ、レンズのデジタルのその構造上のマス目って言ってもいいのかもしれないんですけど、うん、そこが細かくないと、どんだけ、その出てきたものを、細かい画素にしてもちょっとあまり限界がありませんね。だからそもそもが細かい機械じゃないとダメっていうところがあるんですよね。
ああ、そうなんですね。で、今回30年を経て、まあこの一気に半分になったことによって、かなり鮮明に細かいところまで見れるようになって
た。そうですね。もうこれまで信じられないぐらいの、うん、細かさでいろんな臓器、うん、体の中が見えるようになって、それによって、いろいろこれまで分からなかったようなものっていうのが分かるようになってきて、うん、それが龍大病院で、2017年の8月1日から動き始めてるんですけど、ちょうど2年とちょっと経ちましたね。
でも本当にここ最近なんですね。
そうですね。で、龍大病院にその機械が入った時には、うん、日本7番機、世界でも8番機って。
すごい
そういう、県内ではね、残念ながら今でも龍大病院にしか入ってないんですけど、日本国内で今3、40代ぐらい動いてるかな。
あと、
アメリカとかヨーロッパでも数台ずつ動き始めてるんですけども。
これかなりでも本当に高性能だから、やっぱりお高いという意味でも、なかなか入れたくても入れられないというところですよね、先生。
確かにそうかもしれません。で、うん、作る側から言わせると、やっぱりこの、とっても細かいマス目を、そのマス目を持った検出器っていうものを、実際僕はですね、キャノンメディカルの那須塩原の本社工場っていうのに何回も行ってるんですけど、
そうなんですね。
本当の本当の最後の部分って職人さんの職人技なんですよ、実は。ちょっと信じられないですよね。
信じられない。
なんか、本当だったら、自動車の工場みたいな感じで、なんか、
そうですね、オートメーション。
なんか機械がオートメーションでピッピッピッってやってそんな感じじゃないですか。うん、
その方が正確ってイメージなんですけど。
はい。日本の、その熟練工って言われる方々の技術って本当にものすごいんですよ。だから行って、本当の本当の確信の部分は見せてもらえないんですけど、僕本社工場に行って一番びっくりしたのが、そのキャノンメディカルの本社工場なんですけど、はい、行ってびっくりしたのが、CT ってこんなにも手作りなんだっていうことです。だから、やっぱり日本人のその匠の技っていうのがなければ、この 0.25 ミリっていう、そのマス目のサイズは作れなかったんだと思ってます。
いやでもね、本当に日本人の匠の先生がおっしゃったように、この町工場の人が宇宙ロケット飛ばしちゃう世界ですからね、どれだけ、なんていうのかな。
そうですね。
本当にすごい技術なのかな
っていうの。そう、CT っていうのは大きな機械だと思うんですけども、うん、その中にはもうものすごく無数のですね、工夫とその技術が組み込まれてるんですけど、うん、最後の最後はやっぱり人の手っていうもので、その組み立て上げていくっていうか、うん、で、特にその、細かいマス目を作るって言った時に、なんで30年作れなかったんだって言った時に、うん、やっぱりそこを完璧に作れる、まあ、 なんでしょう、工法って言ってもいいのかもしれないけども、うん、でもやっぱり最後は人の技なのかもしれないですね。
うん、それを聞くと、量産もできないってところでしょうか、先生。
あ、量産はね、だんだん、なんでしょう、その、熟練校の人たちが慣れていけば、うん、その、後輩たちに伝授していくみたいな感じになるんで、でね、だんだん、量産体制が整いつつあります。
あ、そうなんですね。はい、それができていくと、またお値段も少し、手頃に、手頃といってもね、私たちの手頃とは全然違うとは思うんですが。
どうでしょうかね。ただ、まあ、CT いろいろお値段あるんですけども、この超高精細 CT に関しては、なんでしょう、まあ、皆さんが顔もやるようなもんでもないですけどもね、うん、そこまでもうなんか普通の CT の5倍する10倍するとか言ったようなそういうものでは全然ないですよ。
あ、
ちょっと意外ですよね。
で、
龍大病院にね、なぜそれが入ったのかっていうことなんですけど、うん、それは実は、私たちの、その琉球大学附属病院の放射線科っていう、我々のその診療科と、そのキャノンメディカルシステムズ、はい、昔は東芝メディカルシステムズって言ったんですけど、
はい、
でこのキャノンメディカルシステムズとの間が、ずっと長いことですね、一緒に研究をやってたんですね。
うん、
で、その、ちょっと前の CT、さっき4次元CT の話をしたんですけど、その4次元 CT を取れる CT を使ってずっと一緒に研究を続けてて、で、その研究成果っていうのにキャノンの人たちがすごく満足してくれて、で、新しい CT できたので、早いうちに、龍大さんに持っていきたいっていうような、ことを言ってくれて、で、まあ、それで、龍大病院に、その当時、日本でも7番機っていう、すごい早い段階で入ってきたっていう感じですね。
すごいですね。まだ、だからその前からの関わりがあったからっていうことなんですね。
そうだと思います。
はい、いやー、先生、じゃ先ほども言ってましたけど、普通の CT とはこういう、すごい違いっていうのは、その構成、もう本当に細かく鮮明に見えるっていうところなんですね。
どこに使えるのかっていうのがね、最初私たちも手探りだったんですよね。
うん、
お手本教科書があるわけでもないので、うんうん。でも実際に使い始めてみるとすぐに気がついたことっていうのがあって、で、人の体の中では特に細かくて大切な、臓器って言ったり、器官って言ったりするものがいくつもあって、で、その中、はい、まあ、とりわけいくつか挙げられるんですけど、わかりやすいところで言うと、耳の奥、
うん、
耳って鼓膜の奥には、実は細かい骨が、
先生、すごいね、聞いたことあるんですけど、迷路みたいになってるんですよね。
あ、そうです、そうです。
ね、こう行って、こう行って、ここは行き止まりで行こうみたいな。
そうそうそう。
なんか音が、こう、反響して
る。そうですね。そうそうそう。それって、内耳って言われる構造なんですけど、うん、で、その、鼓膜と内耳の間に、中耳って言われる構造があるんですよ、
ね。はい。
で、この中耳の中に、うん、わずか大きさ数ミリしかない骨が3つ入ってるんですよ。
でもその、ね、数ミリしかない骨がすごく重要なんでしょう。
めちゃくちゃ重要です。ね、その3つのある細かな骨がですね、うん、それが鼓膜と、さっき鳥さんがおっしゃった、迷路になっている内耳をつなげてるんですけど、うん、この3つのこの細かい耳の骨っていうものを完璧に、もうこれまでの CT ではちょっとボケて見えなかったようなものも完璧に見えるようにしてくれたっていうのが、実は超高精細 CT なんですね。うん、トリさんのお手元にもちょっと私持ってきた資料あるんですけど、
ね、はい、ちょっと全然違うんですよね、やっぱり、ね、こんなに鮮明に見えるものなんだろうかっていうぐらいに、でも言われないとやっぱり気づかない、
そうですね、
まだ気づかないぐらいな。
僕たちはね、
そう、
毎日毎日見てるので、うん、だからルリさんの今お手元にね、リスナーの方にはお見せできないんですけど、はい、同じ患者さんの、これまでの CT と、うん、で、その超高精細 CT で撮った、うん、耳のちっちゃな骨っていう画像がありますけど、全然違いますよね。
違いますね。
超高精細 CT で撮って、初めてしっかりと、例えばこの骨は、うん、このちっちゃな骨、一番ちっちゃい、うん、耳のその骨って3ミリしかないって言われてるんですよ。大きさ3ミリで厚みは 0. 何ミリって言われてて。で、そういう厚み 0. 何ミリみたいな骨も、うん、その超高精細 CT を使ったら完璧に見えるっていうのが、うん、実はその、超高精細 CT が入ってから僕たちが一番最初に気がついてとっても嬉しかったことですね。うん、これまではちょっとボケてて、もしくはブレてて、わかんないって書いてた部分が、うん、これは正常です、これは異常ですっていうふうにきちんと書けるようになったっていうのは、僕たち画像診断員はやっぱり主治医の先生たちにきちんとした情報を、
ね、
提供するのがお仕事なので、うん、それができるようになったっていうのはすごく嬉しかったですね。
より正確な診断ができる、ね、ということですね。
あと、それと、まず、耳の骨だけじゃなくて、うん、至るところで実はそういうようなことができるようになってて、例えば細かい血管、これまでだったら、うん、まあ、 血管自体は人の体の中にどこにでもあるんですけども、例えばそれを、その、写真から、CT 画像から、その、3D の画像に作り直すって言ったときに、うん、やっぱりちょっと、細い血管になっちゃうと、もう血管だと認識できなくなっちゃって、うん、本当は存在してるんだけども、
映らなくなる。
そう。3D 画像にしたとき、3次元の画像にしたときに、どうしても消えちゃうってことがあったんですね。うんうん、だけど、超高精細 CT を使うようになってから、細い細い血管であっても、きちんとその 3D 画像に載せることができるようになったっていう、ね。今、ドリエさんの手元にも例があります、はい。
あるんですよ、これもね。
ちょっとオタッキーですね。
そうですね。本当に、ラジオを通してね、皆さんにご覧いただけないのが本当に残念なんですけれども、
細かい血管の写り方全然違いますよね。
違いますね。
そう。で、あとは、まあ、その細かい血管の一つって言ってもいいんですけども、皆さん、心筋梗塞とかね、狭心症って言った時に、心臓のカテーテル治療っていうのをよく受けられると思うんですね。で、心臓を栄養する細かい血管の中に、管を入れて、ステントっていう管を入れて、で、それで、狭くなっている部分を広げるっていう治療をよくやるんですけども、超高精細 CT が入ってからは、その、細い細いステントって言われる管の中を、見れるようになった。
すごいですね。
数ミリしかないんですよ。本当に太さとしては数ミリしかないけど、その、数ミリしかない細い、その、心臓に、心臓を栄養する動脈の中に入っている管のさらに中。血流がきちんと通ってるかどうか、詰まってないかどうかとか、そういうのを見れるようになったっていうのも、この超高精細 CT の、いいところかなというふうに思ってますね。
すごいですね。いや、でも、じゃあ先生、まあ、これは、先ほども言いましたけど、こういう、そういった今、脳梗塞であったりとか、そういった病気に使えるということですか？
そうですね。いろいろな病気に使えます。今、私はですね、耳のお話と、で、細い血管のお話と、うん、で、あとは、心臓の、ステント治療、カテーテル治療のお話をしましたけど、その他、いろんな場所に使うことができて、例えば、頭の細い血管を見たいとか、どこが詰まってるのかを見たいであるとかね。で、あとは、もっといろいろな場所、例えばそうだな、まあ、ちっちゃな骨の話をしてしまいましたね。あとは、お腹の中の、本当の本当に細かい、病気、それは、ひょっとしたら、悪性腫瘍だったりするかもしれないんですけど、それの広がりとかも、まあ、これまでのものに比べて、より正確に診断できるようになったというふうに言われています。
ということは、先生、症状が出る前に発見することもできるっていうことでしょうね。
そうですね。今のところはね、まだそういうふうなデータっていうものが出揃ってないので、なかなかそう、イエスっていうことができないんですけども、その超高精細 CT がこれからどんどんどんどん普及していって、みんなが、もっと細かく見れるようになったぞっていうふうに思った時には、例えばこれまでだったら、これ、がんかそうじゃないかわからないなっていうふうに思っていたものも、例えばこういう特徴があるからこれはよりがんなんじゃないかとか、こういう特徴があるからこれはより良性なんじゃないかっていうふうなことが言えるようになる日が来るんじゃないかなというふうに思ってます。
はい。ということで、先生、今日はCT 最前線についてお話を伺いましたが、最後になんかまとめてありますでしょうか？一言。
そうですね。はい。琉球大学医学部附属病院ではですね、こういうふうに新しい CT、まあ、CT だけ、今日私は CT のお話をしましたけど、MRI にしても、その他の画像診断の機械にしても、やはり他の、県内の病院よりも、より良いもの、より最先端のものっていうのが、どんどんどんどん入ってきています。で、私たちは、今日はね、CT のお話をさせていただいたんですけども、そういうものを、駆使しながら、まあ、ちょっと、やはり、より高度、より最先端な、画像診断というものを届けていけるといいな、というふうに思っております。
はい、ありがとうございました。本日は、琉球大学医学部附属病院、放射線科の山城恒夫先生をお迎えして、CT 最前線についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
次週の放送はアイソトープ治療についてお届けします。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@ccfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。